キャスト QR 文化放送 JOQR。
放送開始から丸15周年を迎えたのに、文化放送ポッドキャストオリジナル番組から抜け出されへんやないかーい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。ヒゲ男爵の山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますということで、台本の第何回というところは、800回という節目以降ね、また黒塗りされてますけども、戦後の教科書みたいになってますけどもね、まだ時間の間隔はまだ残ってるんで、おそらく802とかでしょ、はい、今回がね、ゾッとしますけどもね、今下の9階でメインフロアの、文化放送のメインフロアの9階でタバコ吸ってたら、あ、今度よろしくお願いします、なんかいつもすいませんとか言われて、でも私人の顔と名前をほとんど覚えてませんから、はい、ありがとうございます、はい、はい、言ってこう なんとなく答えてたんですけど、おそらく多分あれは国丸食堂のプロデューサーの方ですね、なんか収録時点での話ですけど、何週間後に国丸さんが、お休みでピンチヒッターの MC パーソナリティとして行かせていただくというね、要するに4月からは、4時間になって、はい、改編になって、フレッシュな気持ち
ってことだ
です
ね。
新しいメンバー、はい、まあ、うちのねサンミュージックの先輩のカンニング竹山さんなんかもパートナーとしてお世話になるなんていうニュースが、非常にコメント数が少ないニュースがですね、ネット上にありましたけどもね、その前に国丸さんを休まそうという、本来ならその春以降の中に仲間として加わりたいんですけども、そこの席はくれず、それまでのごたごたとか、誰かが休むとか休みたいとか、そういうなんか帳尻合わせみたいな時に呼ばれるパーソナリティ、それがまあヒゲ男爵の山田るい53世という、
国丸さんね、休ませないといけないからね、はい、
4時間でしたっけ？
4 時間です。
もう多分できないと思いますけどね。だって俺、週に2回3時間、まあ、1個は3時間半ですけど、週に2回3時間超の生放送のラジオあるんですよ。そのベイ FM と YBS 山梨放送さん。はい、ね、うん。どっちも、もうほんましんどなってきてますもん。だいたい、ああいうの1時から始まるんですけども。はい、YBS は1時からか、はい。で、ベイ FM は夕方やから、4時から始まるんですけど、はい、ベイ FM ならもう5時、うん、YBS ならもう2時、うん、で帰りたくなってますもんね。なんでこんな長いこと喋らなあかんねやという。
そうね、4時間です、ね。
まあそういう意味ではこの番組が一番まあちょうどいいというね、ところですけどもね。ラジオネームパンダグラフともえ。私は毎日、6時間ほどルネラジを聞いている50代の女ですという。この番組3、40分ですよね。ポッドキャストにしろ、スポティファイさんにしろ。
長くて1時間。
で、ローカルの、ね、山梨、山口、ほんで北日本放送さん。はい、これ全部30分ですよね。はい、CM 等抜いたらもう20数分ですよ。うん、曲とかね。うん、毎日6時間。ラジオを聞いているならわかるんですけども、ルネラジオ毎日6時間聞いている50代の女ですという。もうこれ、今はもはや懐かしいですけども、スピードラーニングやったらもう英語ペラペラですよね、これ。毎日6時間聞いてたら。今、ポッドキャストで、過去2年分を繰り返し聞くだけですがというね。昔は YouTube の違法アップロードを聞き漁っていました。
あんまいないよ、
その中でどうしても気になっていることがあるので教えてください。うん、今なんかこう紐解いていってるんですね、過去のこの番組のコメント発言を。はい、男爵様は週に1回山梨で王になられますが、うん、その際に毎回出待ちをしている青年がいるという話を過去3回ほどされています。だいぶ前の話よ、多分
売れてます、
ね、だってもうここ2年は見てないもん、うん、その子、男の子ね、はい、どこから来てどこに帰っていくかわからへん男の子というか、まあ、青年ですね、はい、ちょっと伸びすぎた坊主みたいな頭をしている青年ですけどもね、その青年は毎週必ずサイン色紙ではない普通の紙に男爵様のサインを欲しがり、バレンタインかクリスマスかには開封済みのチョコボールをくれたそうです、はい、覚えてますよ。だからサイン色紙じゃない普通の紙っていうか、なんか バチーンってこう挟む板みたいなの、バインダーっていうのなんか分からんけど、はいはい、あのバインダーに A4 ぐらいのコピー用紙みたいなのを大量に挟んでて、その一枚はスッと抜き取って俺にサインくださいって言う子やね。あとノートかなんかやな、ね、その青年は今も毎週出待ちをされているのでしょうか。気になって仕方ありません。教えてください。よろしくお願いしますということで、まあまあ先ほども申し上げましたが、もう彼はもういないです。
怖い、
はい、突然でこのメールを読んだことによって彼が再び現れるというね。それがちょっとなんで YBS があってもすぐ近くが甲府駅なんですけど、その間に何にもそんな作りにする必要がないのにスクランブル交差点があるんです。車も人も何もスクランブルしてないのにスクランブル交差点があるんですよ。
人通りはね、
ね、その YBS の山田翔さんの社屋の前で私を暗がりの中待ち受けてまして、うん、サインください言って、はい、でスクランブル交差点をなぜか僕と並走してくるというね、友達かのように、で、ああ、ありがとう、お疲れ、って言ったら、駅前で離れていくんですけど、そこまではなんか僕の横を並走してくるんですよね。だから前までは、その、キックスっていうね、はい、ラジオ番組、山田翔さんのね、それずっともう10年以上やってますけども、はい、で、終わって帰ってたから、夕方、4時半過ぎぐらいには YBS 出て駅に向かうっていう工程やったんですけど、その後にテレビが入るようになって、私が、YBS の社屋出るのがもう8時過ぎになってるんで、おそらくその時間帯は何か用事があるんでしょう。
見つけられてない。
見つけられてないか。俺が彼を。
暗がりでね。
暗がり、もうその8時過ぎやから真っ暗すぎて。いやいや、俺が彼を見つけなくても彼は必ず俺を見つけるんだよ。だから出会ってないってことはもう今は いらっしゃってない、来てないということなんだろうなと、思いますけどもね。はい、今日もトークにコーナーもちょっと多分畳むやつをやると思いますんで、4月なんでね、もうすぐ、盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。髭男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。この番組は印鑑の西野オンライン工房の提供でお送りします。朝娘を幼稚園に送った後、北日本放送取れたてワイド朝生を聞きながらコーヒーを飲むのが至福の時間です。髭男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。はい、いやもう辛気臭い話やめてください。
もう、
やめて。
臭い話しかない。
もうなんかここ何週かもうその話ばっかり、文化放送がやばいみたいな。一説にはミキサーもつけられへんっていう。どうやって放送すんの。うの D さんが渋い顔されてますけども。やめてくださいほんまに、
マジヤバなんでね、
マジヤバ。もし虎みたいなね、
若者風に。
マジヤバだ。文化放送からお送りしておるこの番組、ルネッサンスラジオ、ルネラジでございますけどもね。ラジオネームライラックポイント。ルネラジを聞き始めて13年になりますが、
ほぼ
人生を台無しにしてますね、これはね。念願だったヒゲ男爵営業を初めて見ることができましたので、
13年
ご報告いたします、
ね。嬉しいでしょうね。
まあね、まあ、確かに、営業の話はね、この番組の、まあその、メインのコンテンツですから、キラーコンテンツですからね、それをようやく肉眼で、参加することができたという。うん、3月2日、もうご収録時点の話ですが、もうつい、昨日とついとかの話ですよね。福島県郡山市、福島の酒、味噌、醤油祭りでのお笑いステージです
。酒、味噌、醤油。
はい。発酵職員ですね。1時間半ほど前から待機という。そんな別に待機する必要も、いや、お客さんは正直むちゃくちゃいたんですけど。
まあ、会場で時間を潰すことができ
る、まあそれは別に我々ヒゲ男爵の人気というよりは、酒と味噌と醤油の人気やと思いますけど、確かにあの日お客さん多かったな。なんか座る席やってその後ろに立ち見みたいになったんですけど、400-500いたんちゃう、分からへんけど、1時間半ほど、前から待機。そのテーブルには 私と同じ、あ、テーブルもありますね、確かにね。そのテーブルに私と同じ目的とおぼしき方が数名。私と同様、酒のイベントにもかかわらず、酒も飲まずじっと待っていました。そうなんですね。
主催者的にはどうなんだ
ろう。どうなんだろうというね。いや、仕事減るわというね。ヒゲ男爵読んでも酒飲んでくれへんぞってなったらね。事前に、関係者以外の方の写真及び動画の撮影はおやめくださいとのアナウンスがあり、そばの女性が、写真ダメなのと言っていました。私は、大丈夫、男爵が OK 出すよと。
だいぶ、ね、まあまあ、
そうですね。これはもう手口ですから、はい、司会の方が我々の出番の前に、すいません、一応タレントさんなんでというね、まあそんな言い方しませんけども、写真動画撮影はご法度でございますと言うといて、出て行ったら、ごめんなさいね、司会の方、そういうふうに言う気ぃつこうと言っていただいたんですけども、写真 OK ですよね。いやいや
かまへんと。
かまへん、かまへん。どうぞお撮りください。じゃあ、3ブロックに分けて撮りましょうか。じゃあまず右の方から。はい、ルネサンス。はい、ちょっと気まずい時間流れますけどもね。写真撮影というシステム上しょうがないんですよ。ね、真ん中やって。で、最後の一番左っ側。じゃあ、樋口くん、この左っ側はもう随分待っていただいたから、特別に例のあれをやってあげたらどうや。今までルネッサンス言ってたけど、わかりました。お任せください。樋口勝った。全然盛り上がらへんやないか。パチン。ここまでがセットです。そうですね。さっき写真撮影禁止なんてありましたけど、どうせやったらムービーで撮ってくださいとかね。そういうのがセットですね。
神対応
ですね。なんなら、登場する前に主催司会の方と相談打ち合わせして、これ本番前に写真撮影うんぬんかんの言いますか？あ、その予定はなかったんですけど、やっぱ禁止した方がいいですよね。いや、全然 OK なんですけど、一応禁止って言うといてくださいっていう、手口もあります。はい。古速なね、コスプレキャラ芸人の手口ですけどもね。私は大丈夫。男爵が OK 出すよと言いたかったですが、怪しい人と思われたくないので、まあ、別に男爵 OK 出すよという内容じゃなくても、知らん人に急に話しかけたら、それは怪しい人ですけどね。思われたくないので、心の中で思うだけにしました。イベントが始まり、ヒゲ男爵登場。予定通りの写真撮影。撮影タイム。男爵の奥さんを使った福島ネタ。うちの奥さん福島出身なんでね。はいはい、ただいまとか
言
って。
使いますよね。
いや、それは使います。うちの奥さん福島出身なんですよ。とか、でも地元なんです。とかで。で、今日はうちの奥さんに行きしな、今日福島で仕事あんねんって言ったら、うちの奥さんが、本当に？じゃあ帰りちょっとあれ買ってきてって言われたんで、何か買うてきてほしいのって言ったら、ウェットティッシュって言われましたわ。どやっていう顔ね。このベターなやつね。ほんまその会話自体ないんですけども
。ゼロ。
ゼロです。全くの虚像です。捏造。
会話もない。
会話も全く、そもそも他の会話もあんまりしてないぐらいの話なんですけど。それでもドカーンですね。
これが手口です。
これが手口ですね。はい、夢にまで見た生の漢方4、チン。
これはね、ま
あ、これネタの全部オチですからね。タイトルじゃないですからね。樋口くんのワインネタなど、大満足のステージでした。通常の営業テク、かっこ親子をいじる、お調子者の声かけに対応などに加え、酒のイベントということもあり、若干名の酔っ払いをいなす企業パーティーテクの一部を垣間見ることができ、膝がガクガクと震えました。
フルコースです、
ね。嘘つけ言う。まあ、しかもこれを全部やってんのは全部僕ですからね。樋口くんは横で棒立ちで見てるだけなんですよ。ついてこれないんですよ。ちょっとアドリブっぽいことを入れると、僕にもお客さんにももうついてこれなくなるんで、あたふたしてる感じですね。残念だったのは、樋口くんが例のカツラを被っていないように見えましたが、そのあたり何かやりとりはあったのでしょうか。それでは、これから、鉄&トモさんのステージを見に行ってきます。これね、初日がヒゲ男爵やったんです、ゲスト。で、次の日が鉄トモさんやったんですよ。
豪華。
豪華。うん、で、これ偉いもんでね、やっぱり僕も、そういう気持ち、魂がまだ残ってるんやと思ったんですけど、次の日が鉄トモさんっていうのを聞いて、いつもの営業とは違う緊張感をね、やっぱ、覚えましたね。あんなに営業のステージでお客様を楽しませる貪欲さを持った芸人は、鉄友さん以外いないですから、次の日鉄友さんのステージ見た後に、うわぁ、やっぱ鉄友すごいなぁ、それに比べてヒゲ男爵はって、なんか SNS に書き込まれるリスクを考えると、これはもう喉ちぎれようと 120% でやるしかないということで、あらゆる手口を開陳してやりました、俺は。 樋口が何もそんなこと考えない。だからカツラも被ってきてないし、つまりその現場は舐めてるってことですよね。せっかく作った、外羽クリーンのあのカツラ、あれはもう前も言いましたけど、CM 案件でしか被ってくれないそうなんで、せっかく作ったのに。宝の持ち腐れ、なんでカツラが宝やねんいうね話ですけどもね。そういうお仕事がありましてね。いやまあまあ、すごい、自分で言うのもあれですけど、盛り上がって、うん、いいお客さん。お酒が入ってるけど、ちゃんと落ち着いてるって、ゾンビ化してないってね。やっぱ福島のお客様、本当にいいお客様だったなと思うんですけども。ただまあ、その、樋口くんが、前ね、マネージャーと揉めた。全部の現場カツラ被ってきてくださいよみたいな言われたけど、やっぱり現場によって被る被らないというのを、なんか選んでいるというね、ところもあり、でまあそのお酒のイベントということでね、はい、まあMC の女性の方がね、一応ネタ終わった後のアフタートークみたいなところで、まあうちの相方樋口くんにね、ワインエキスパート資格持ってるよね、ことなんで、樋口さんといえばね、ワインエキスパート、ワインですけども、なんか福島には、でもそういうなんか気になってるやつあるんですかって言ったら、なんかワインかリキュールか知らんけど、なんとかかんとかが作ってるなんとかかんとかがすごく美味しくて、みたいなことで、ワインのね、話を一切のボケなしにね、言い出して、そのワインのこと喋ってる時にちゃちゃ入れると、不愉快な顔するんですよ、彼は。で、それは例によっていつも出てくるマネージャーさんからも、俺はいつもこう、報告を受けてて、いや、そうなんですよ。ワインのことではふざけたくないって言ってるんです、言ってね。で、それで腹立ったから、いや、お前お笑いの時に真面目にふざけてないやないかい、みたいな。お笑いの時ふざけてないやつがワインの時ふざけたくないってなんやねん、それ、みたいなね。こともね、ぐちぐち言いながら、福島のどこそこで作ってるこういうワイン、リキュールがね、本当にすごいんですよ、とか言って。で、何にあるんですか？いや、やっぱ地のものというか、なんとか人参みたいなのが福島にあって、その、なんとか人参とすごく合うんですよね。なんとか人参はこのワインにも日本酒にも合うんですよ、とか言っててね。で、横で聞いてて、ちょっと腹立ってたから、いや、じゃあそれはワインがすごいんじゃなくて、なんとか人参がすごいんじゃないの？受け止め具合というか、なんとか人参が万能やっていう話じゃないの？って言ったら、ドカーンって受けて、やっぱ不愉快な顔ね。
カツンとした。
カチーンってね。カチーンとブチーンの間ぐらいの顔をされて。
顔に出るから。
ネタやってる途中もね、なんとなく流れでギャグみたいなの振ったら不愉快な顔されてね。なんせ彼はね、僕に振られると不愉快な顔をするんですよ。僕から何か求められると不愉快な顔をするというね、そういうことも分かった、まあ貴重な機会ではね、ありましたけど、まあ一番、無残やったなと思うのが、その、なんか結構ね、地元で人気の有名なローカルのアナウンサーさんが司会してくれてたんですけど、僕らがどうもーって飛び込む前に、なんとかかんとかでってプロフィール言うて、ヒゲ男爵さんです、どうぞみたいなくだりやるじゃないですか。その時に、さあ、今日ヒゲ男爵さん、いよいよ登場でございます。ワインエキスパートの資格を持っている樋口さんと、テレビ、ラジオで活躍中の男爵さんによるコンビ言うて、彼はもう資格を持っているというだけの人なんやというね。まあ、いつも俺テレビ、ラジオで活躍もしてないけど、テレビ、ワインエキスパートの樋口さんとテレビ、ラジオで活躍している山田さんって紹介されてたから、どうもーって飛び出す前にちょっと出花をくじかれた感はありましたけどもね。まあ、そういう福島県は郡山での、営業でございましたね。
はい、
例によって営業の話を、800回を過ぎてもまだ営業の話をするラジオという、はい、ことでございますね。フリートークのコーナーでした。
お笑い芸人の新規臭いトークが聞きたい人にはうってつけの番組です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、
出動ナポリタン警察。はい、ちょっと警察で思い出したんですけど、はい、つい昨日なんとなく SNS を眺めてたら、はい、ヒゲ男爵検索で、うん、SNS をエゴサーチしてたら、うん、なんかまあおじさんやろね、僕よりちょっと年上ぐらいのおじさんのアカウントやと思うんですけど、僕のまあその多分山梨でやってるラジオとかそういうことやと思うんですけど、私、ヒゲ男爵山田のラジオが、まあ、結構面白いと、うん、でそれきっかけで書いてる本とかも
著書、
はい、おそらく不本意な日常なんですね、うん、朝日新聞出版さんから出てる不本、うん、一発屋芸人の不本意な日常っていう、 まあ、本があるんですけど、をも読んだ。で、気に入ったので、あの、懲役に行くときに持って行ったんだけどって。いや、まあ、ですごく面白かった、みたいな。あの、それは非常にありがたいし。はい、で、今それを投稿できてるってことは、もう勤めも終えられて、はい、ね、いろいろ反省もされて。
中ではできないです
からね。はい。大丈夫やということなんですけども、なんせヒゲ男爵の本を懲役に持っていったっていう、まあ、その一節がですね、非常に印象的で、で、投稿連投されてて、その下に、元 YBS 山梨放送のアナウンサーの加藤京子ちゃんと、僕と、その人がピースで写ってる写真が。で、それはおそらく懲役前らしいです。多分なんか山梨の本屋さんで、発売記念イベントみたいなのやって、ほんで、司会を加藤京子ちゃんがやってくれてたんかな。当時一緒にラジオやってましたからね。その時の写真で、行き張って、で、帰ってきて投稿したというね。
誰かの役に立つ
って。いや、それもありがたいですよ。誰かの心をね、少しでも、
懲役にぴったり。
救うことができると。できれば、ラジオも聞いてほしかったですけどもね。ちょっと中では聞けないのかもしれませんけど。
ポッドキャストは聞けない
かもしれない。ポッドキャストは聞けないかな、わからへんけどね。
流れてるとかね。
さあ、ということで、以前ロケ先で出会ったナポリタンをやたらとありがたがる一派の方々。三丁目の夕日的な、本当にナポリタンっていいよね、みたいなね。なんか、ゲームがついたテーブル。ね、あそこで喫茶店にそんなんがあって、そこでナポリタン食べて、青春時代懐かしい、学校サボってとかね、っていうことを言うてるやつがいるんです。主にだからトンネルズさん世代のディレクターとかに多いですよね。我々よりちょっと何個か上の世代のテレビ界の人に多いですね。そのこだわりを持っていることが素晴らしい。胸を張るっていうね。ナポリタンについて語れることにすがって生きているっていうね、部分があるんですけどもね。後ろ歩きしてる方ですね。懐かしさ。そんなナポリタン一派は他にどんなものをありがたがったり自慢げに語ったりするのか送ってもらおう。ミミズグチグチ先生ですね。ラジオネーム短いです。無駄にセッターを履きたがるというね。まあだからこのセッターいうのはまあ寒いですよね。プラス
寒い。
サムエ、セッタとサムエと、まあ、頭タオルとかね。まあ、そういうこともあるかもしれません。まあ、頭タオルってなると、やっぱりその、ダウンタウン松本さんの影響もね、その多分にあって、なんかこの、弓道感というかね、道を極めようとしてる感というか、
一周回ってみた
い。大喜利強感みたいなね、なんかそういうのありますけどもね、無駄にセッタを吐きたがる。無頼な感じですよね。だから結局やっぱりこのナポリタンをありがたがるという精神性は非常にこのマッチョな感じというかオス感みたいなところにつながってるんだろうと、いうふうに思いますね。ラジオネームキサンクラスケの2つ送ってくれてますね。固定電話で彼女の実家に電話をかけたことがないという若手社員を毎回飲み会でいじるというね。あの時々がいいんじゃねえかとかね。
親が出てみたいな。
親が出ちゃってさ。
やだね。
もう急になんかこっちもあたふたしちゃってとかね。なんか横のメモ帳になんかボールペンでなんか変なこと書いて、ぐるぐるぐるぐるやって書いててさとか。そういうの知らない世代みたいなことですよね。
いや、今知ってるみたいなこと言って。
厄介ですね。
話が広がって。
で、もう一個ね、キサンクラス系の。65を過ぎたらキャンピングカーで日本一周することを夢見るってね。でも65になった時にそんな余裕がないとかね、気力もないというね、結局やらないというね、あとそば打つというね、まあそば打ちはもう定番ですからね、昔からね。だから なぜかこう道を極めようとするんですよね、
キャンプとか、
ね、はい、僕はあんま好きじゃないやつです。はい、
ね、何もできない、
ね、漫才漫才言うてるやつも嫌いです。いやそれは素晴らしいんですよ。ただ漫才道みたいに言うてるのは俺はちょっと嫌ですね。めんどくさいですよね。
何十年ね、
だいたい僕よりちょっと先輩で結局ここ10年20年で一発も人売れもしなかった人が、なんとか自分の自尊心を保つために今までそんなんじゃなかったのに急に漫才漫才言い出すっていうケースは僕は何個も見てます。で、その松葉杖ついて立ってはるんやなっ って思って見てますけどね。そういう人って今まで全然そんなじゃなかったんですよ。ちっちゃいライブハウスでね、あのネタやってでパーッと終わったら、なんか当時出待ちの女の子とかファーッといてね、でそういうこと熱心に話し込むタイプの、全然どうじゃないやんっていう。でなんか連絡先交換してコンパばっかりしてるような、そんな人が急にあの後輩がバーって売れていって、やば自分何もないっていう時に急にこうキッて眉間にしわせて漫才どうとか言い出すんですよ。
舞台に立ち続けて、
これはもう厄介です本当に。嫌な先輩です。
先輩、
うん、埼玉県ラジオネーム2年目のカレー腐ってるやん。24歳の子ですね。車はやっぱりマニュアルに尽きるなとデカめの独り言をぶちまけオートマ免許組をどこか下に見ているってね。もうちょっとしたら自動運転の時代が来るのにまだマニュアルやオートマや言うてんのかいというね、ことですよね。なかなかこれはね、なんかちょっと前から話題になってるソフト老害とか話題にしてたのは文化放送だけでしたけど、うん、Z 世代とかね、まあその Z 世代も文化放送捨てましたけどもね、なんかねそういうこともなんか考えさせられるような素晴らしい、
は引き続きテーマですね、
ね、メールでございました。ということで出動ナポリタン警察のコーナー終わりです。最終回、これ結構いろんなナポリタン案件見つけたんで最後にもう一度まとめとして紹介して、あわよくば私がたまに出させていただいている堀潤さんのモーニングフラグ、はい、モニフラの、激論サミットのコーナーにね、企画としてあげたいなと思いますけどもね。はい、いいですね。いい年してバンドを組み出すというね。
親父バンド。
もう無理なのにっていうね。でしかも僕も何回か自分のなんか番組フィールドでそういう方をゲストにお迎えしたり、まあお仕事でね喋ったりすることあるんですけど、親父バンドを組んでる人って軒並み偉そうなんですよね、なんかね。なんかこう いじりにくいんですよ、なんか自分みたいなね、
癖がね、
今この年でバンドを組んで発達とする俺たちっていう自負があるから、なかなか否定しづらいんですけどもね、ややこしい人ばっかりです、ほんまに。さあということで、皆さんナポリタンをありがたがる人種には気をつけながら、今後もコーナーはありますが気をつけて生きていきましょう。以上、出動ナポリタン警察最終回でした。 Spotify でも流れているおしゃれでアーバンでクリエイティブな番組です。劇団四季山田るい53世のルネッサンスラジオ、はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2024。あ、だいぶスッキリしたね。あなたの病気はどこから、山田クリニック、ルネラジゼミナール、営業学概論、山地モーニングフラッグ、山田ルイ53世の過去問、そしてルネッサンスラジオラストメッセージでございます。さらにお肉の神、肉ゴッド、ミート高橋さんの鳥もつにプレゼントへのメールもお待ちしております。そして番組継続は発表しました。一応4月からも続くということですが、非常に不安定な状況であることには変わりはございません。吹けば飛んじゃいます。より安定して番組を続けていくために、スポンサーになってもいいよ、ちょっと興味あるよ、お金が余ってるよ、そういう方からのお伺いメール、まだまだまだまだお待ちしております。まあ、第一希望はトヨタさんですね。あとは何ですかね、三菱重工さんとかね、日清さんはもちろん僕は最も好きな企業ですからね、ぜひぜひちょっとスポンサードのオファーをお待ちしておりますね。すべてのメールこちらまで、ひげアットマーク JOQR.NET、 ひげアットマーク JOQR.NET、 ひげの綴りは HIG までお送りください。番組 X のフォローもよろしくお願いします。番組のハッシュタグはルネラジ、ルネラジのとこカタカナで、よろしくどうぞ。で今日メール読まれた方の中から1名の方にハンコゴッド印鑑の西のオンライン工房さんに作っていただいた印鑑、こちらプレゼントいたしますんで、届くの待っといてください。鳥もつ煮と印鑑欲しい方は、住所と名前を忘れずにということですね。今ふと思ったけど、もしだから新潮社さんとかさね、本出してるし、はい、引きこもり漂流記の文庫版、角川さんが出してるし、
はい、角川書店、
角川書店、角川文庫さん、いや全然ね、 こんだけ文筆業、まあおこがましいですがやってる人間ですから、そういうところからちょっとずつね、スポンサードしていただいてもいいなと思いましたけども、ちょっとプロデューサー今日来てない来てないみたいなんで、何もプロデュースしてないみたいなんで今日は
何かね、お伺いだけでもいいので、ね、
そうそうそう、メールをなんとなくねボソッと言うていただければ、はい、はい、そしてお知らせもございます、はい、髭男爵公式 TikTok アカウントを開設しております。フォローの方よろしくお願いします。で、私書きました一発屋芸人熱伝、こちら尾崎世界観さんの解説も加えて新潮文庫さんより発売中です。引きこもり漂流期完全版、中年男ルネッサンス、一発屋芸人の不本意な日常、パパが貴族、双葉社、朝日新聞出版、もうちょっとずつ助けてくれたらね全然いいんですけども、日経新聞のお悩み相談などなどコラムも連載しておりますね、うん、出版界とラジオ界、はい、社用産業同士ねお互いもたれ合ってやっていこうじゃありませんか、はい、それが人という字になると言ってもね過言ではないわけですから、
遥かのテーマにしたい、
ね、したいですね。社用産業集まれっていうね大集合っていうね、弱者でコミュニティを作りましょうよ。
お肉とハンコ、本屋さん、
本屋さん
出版ね、
はい、
いいじゃないですか。
で、金曜キックス、これは IBS 山梨放送さんで毎週金曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。さらに山梨の方、毎週金曜夜7時から生放送山梨調べらずてててTV、こちらの方にも出ております。ぜひチェックしてくださいということで、今週は営業の話をさせていただきましたけども、そういえばという、つい昨日かおとついこちらもマネージャーさんから小耳に挟んだ情報というか打診されたんですけど、今度樋口さんがどこそこ行ってちょっとワインのイベントに出させてもらうんですけど、向こうの方から、まあ、主催かなんか分からない向こうの方から打診があったんですけど言って聞かれたんですけど、樋口さんが来ていただくっていうのはそうなんですけど、と同時にですね、男爵さんのパネルをこちらで用意してもよろしいでしょうか言われて私の等身大パネルみたいなね、ほな俺呼べやいうね。でも樋口くんが現地の小太りのおじさんにヒゲとシルクハットをつけて現地男爵を調達してるという話題は昔、まあ、ずっと前から言うてますけども、糾弾してますけども、とうとうパネルで代用しようとしてるというね、
パネル男爵
で一応俺はそのパネルのギャラは出るのとは聞いときましたけどね、ということでございますね。今週はこの辺です。来週までさようなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、まあ、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこうということですね。日頃の感謝です、で愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものをですね心を込めて、読んでみんなでこうほっこりとした気持ちをね分け分けしていきたいな、独り占めしないよっていう、みんなで分けようよっていう、そういう趣旨で始めたコーナーなんですけどもね、毎週吐砂物のようなメールが送られてきて頭を抱えとるんですけども、ラジオネームマソップという男か女か知りません、男かな分からんけど、ラストメッセージです。じゃあ読んでいきましょう。昔一緒にオンラインゲームを遊んだ A さんや、ちょっと若めの雰囲気ニュアンスがね、もう40年前の話ですがとかっていうのに もううんざりしてますから私が小さな時みたいなね、最近の話をね聞きたいのよ。昔一緒にオンラインゲームを遊んだ A さん、お元気ですか。私がまだ大学生だった頃遊んでいたオンラインゲームで同じギルドのメンバーでした。まあ、チームみたいなねことでしょう。その頃オンラインゲームは初めてで右も左もわからない私にどうプレイすべきか、どんな装備を取るべきかなど詳しく教えてくれて、いわば私の師匠のような存在でした。いいですね、感謝の気持ちですよね。またパーティーが、まあまあこれもチームってことなんです
よギルドと同期
ギルドはデカめのくくりじゃん。 パーティーはその時 の、 あの出動したメンバーみたいなの、
ね、
全部チームとしか言えないですけど。またパーティーが誰かのミスであわや全滅しかかった時など、さっき戦った敵はきっとここらの主だったんだよ。まあ、その辺にを熟知してるんやろ。いい、決して誰かを責めず、周りにも気遣いができる素晴らしいプレイヤーズ、理想の上司、素晴らしいですね。そんな A さんとはゲームだけではなく私生活についても話すことも多くなり、大学に入ったけどやりたいことがない、彼女ができない、バイトの面接が受からない、とうとう様々な悩みを抱えていた私にいろいろとアドバイスをしてくれました。とはいえゲーム以外のことに関してはとても大雑把な A さんだったので、そんな私に対して若いんだからすぐ彼女できるよって、まあ
いい、
あまり中身がないアドバイスだったことを覚えています。いやまあまあ俺もあのでも日経新聞さんでお悩み相談のコーナーね、回答のコラム書いてるから分かるけど、あのほんまにアドバイスしようと思ったらしんどいからね、やっぱねこれぐらいざっくりがいい、本当にいいのかもしれん。お互い何の蓋もしょわないというね。若いんだからすぐ彼女できる。しかも聞くところによると A さんはお子さんはいないものの、高校生の時に10歳以上年上の旦那さんと結婚し、あ、女性の方なんですね A さんは。じゃあ専業主婦で家事をせず毎日ゲーム三昧で過ごしているそうです。そして何より同じギルドのメンバーと不倫していました。ギルド、まあギルドっていうのはつまりチームのことやけど、そうオンラインゲームではもうじゃあリアルでも会うたってことなんかな、連絡取って。同じギルドのメンバーと不倫をしていました。 A さんに対しては尊敬はしていたものの恋愛の対象とも思っていなかったので、初めはこれといって何も思いませんでしたが、ただ専業主婦が旦那さんのお金で昼間からオンラインゲーム三昧の日々を送り、天津さえ不倫しているという事実はまだ彼女もできていない18歳の私には衝撃的で、時折チャット越しに不倫相手とイチャイチャしながらいやもうそれはオフラインでやってくれよという。だから要するになんか吹き出しみたいな出るわけやろ、もしくはチャットみたいなバーッと流れるわけやろ。そこで他のギルドのメンバーも戦うメンバーも見ているにもかかわらずイチャイチャという、イチャイチャしながらオンラインゲームに興じる姿は憧れから嫌悪の対象へと変わっていきました。そのオンラインゲームは結局3年間プレイし、学校みたいに高校みたいな言い方しましたけど、3年間プレイし、 A さんのゲームがとても上手なので仲間として一緒にいることの利益と A さんの不倫をしているということへの嫌悪を感じ続ける日々でした。さすがに主婦の不倫を見せつけられるのが嫌だったのか、周りのメンバーは徐々に脱退していき、最後は A さん、不倫相手、私の3人で最後になってしまい、
だいぶパーティー、
ギルドが、
ギルドパーティー
パーティーが、つまりチームが、うん、3人になっちゃった。さすがに私もこんなものを見せつけられるくらいならと、就職をきっかけに引退してしまいました。あれから、なんやねん、ぬか喜びやったわ、最初。あれから15年以上経ちという、ね、経ってたわ時間が15年。私は一社会人となり A さんのことや不倫のことを忘れておりましたが、先日ふと昔遊んだゲームの話題を目にし、全てを思い出し膝がガクガクと震えました。今となっては普段では知り得ない専業主婦の不倫を知り得たという貴重な体験だったと納得しましたが、でお前が一番なんかこだわってるやん、専業主婦が不倫したっていうところに、思い出して以来主婦と聞くと、きっとオンラインゲームで不倫している
全員
思ってしまいます。いやもうマソップよお前、むしろもうA さんとそういう関係になりたかったと思われてもおかしくないよ。15年経ってもまだこだわってんねんから。 A さん、きっとあなたのことだから今もどこかのオンラインゲームをしながら旦那さんに隠れて不倫していると思います。末永くお幸せにというね。まあでも一人のね大学生を15年経って社会人になってからもだいぶ経つ男ですね、まだ専業主婦が不倫をしているという、まあ、その考え、ね、もうにとらわれてしまってるわけやから、 よっぽどのインパクトやったいなと一緒がね思いますけど、まあね、まあ、マソップにはそんなことも忘れて新たなギルドで戦ってほしいなと思いますけどもね、もうないゲームはやめてですね、このルネッサンスラジオルネラジという、まあ、ギルドでですねパーティーを組んでですねメールを送るという戦いを繰り広げていただきたい。
毎週僕らやってますからね、はい、ここで
毎週開催しますから、はいはい、で我々はちゃんと自分で稼いだ金で自分で稼いだ金でこれを維持してますからね言うたらね、はい、ということでございます。ラストメッセージのコーナーでした。